長からのメッセージ。杉並区のふるさと納税は皆様からの寄付を生かしていきます。杉並区長田中亮。過熱した返礼品競争により一部の地方自治体に巨額の寄付が集まる一方で、都市部の自治体を中心に税の流出が続いています。杉並区では令和元年度における住民税の流出額が24億7000万円に上りました。生まれ育った故郷などへ思いを持ってふるさと納税をしている方がいらっしゃる一方で、多数の方がカタログショッピングで商品を購入するかのように、縁もゆかりもない自治体から返礼品を取り寄せ、結果的に本来住んでいる地域の公共サービスに充てられるべき税金を大きく減少させている現状があります。ふるさと納税制度は名称こそ納税ですが、実態は自治体へ寄付することにより住民税等の税額控除が受けられる制度です。法改正により返礼品の上限は寄付額の3割までとなりましたが、当然のように見返りを求める寄付が真に寄付と呼べるものなのか、疑問の念を禁じ得ません。杉並区のふるさと納税はあくまでも健全な寄付文化の醸成を目指した制度として運用してきました。寄付先は子どもの体験機会を創出する次世代育成基金など4つの基金とし、その上で寄付者に対するお礼はすべて区内の障害者施設で作られたものとしました。お菓子や織物を加工した雑貨など心を込めて作った製品がお礼の品となることで、障害者の方々の雇用支援ややりがいの向上につながっているのです。また杉並区民の方が杉並区にふるさと納税をした場合や、区外の方がお礼の品を辞退した場合に、お礼の品相当額を区内児童養護施設等にプレゼントできる仕組みを作りました。なお、住所を有する自治体へふるさと納税をした場合、当該住民に返礼品を送ることはできません。これにより本来受け取れないまたは受け取らないお礼の品を形を変えて子どもたちの笑顔につなげることができます。施設からは特別な日に着る服を購入した、ピクニックに行って楽しい思い出作りができたといった喜ばしい報告をいただいています。その他にも区内にある国の史跡敵外荘、近衛文麿の邸宅で歴史の舞台となった敵外荘の復元整備や、日本フィルハーモニー交響楽団による南相馬市など被災地支援活動の応援に対する寄付を、全国から広く賛同者を募るクラウドファンディングで実施しています。なお、このクラウドファンディングは全額を事業に充当する趣旨から、お礼の品はありません。敵外荘への寄付の場合、金額に応じて復元タイルの1枚をあなたのタイルとして認定するなどの特典があります。年末が近づき、ふるさと納税をするべきか、するのならどこにするべきか、さまざまお考えの方も多いかと思います。杉並区では納税いただいたとしても、ふるさと納税による寄付をいただいたとしても、すべて区民福祉向上のためにしっかりと生かしてまいります。税と住民サービスや寄付のあり方といった観点から、改めてふるさと納税についてご一考いただければ幸いです。杉並区の4つの基金。次世代育成基金。子どもたちが国内外で体験・交流する機会を創出。次世代育成基金活用事業には、小笠原自然体験交流や サイエンスホッパーズ科学実験教室などがあります。NPO 支援基金、環境、教育、まちづくり等さまざまな分野で活動する NPO 団体を助成。社会福祉基金、高齢者や障害者、児童福祉施設の整備等に活用。緑の基金、公園や河川をはじめ、屋敷林や農地の緑の保全に活用。杉並区から流出した区民税額。2014年度から2019年度。2014年、平成26年度、4000万円。2015年、平成27年度、1億3000万円。2016年、平成28年度、7億2000万円。2017年、平成29年度、13億8000万円。2018年、平成30年度、18億7000万円。2019年、令和元年度、24億7000万円となっています。杉並区民等が児童養護施設等にお礼の品相当額をプレゼントする仕組み。杉並区民等寄付者が杉並区に寄付をすると、お礼の品の代わりにプレゼントが児童養護施設乳児院に贈られます。杉並区のふるさと納税パンフレットをご覧ください。区ホームページからご覧になれます。ホームページは https://www.city.sugina.my.tokyo.jp/です。